おはようございます。日曜日の朝なのに来てくれて本当に嬉しいです。多くの方が日曜日休みやったら、ゆっくりやっとゆっくり寝れるんだっていう感じで、そして今頃だったら多分多くの人はパジャマのままでボケーっとテレビの前にリラックスしてるんじゃないかなと思うんですけれど、皆様来ました。そして一つ来た理由っていうのは、行こうと思いも神様から来るものなんです。ちょっと行ってみようっていう、その気持ち、その力も神様から来るものなんですね。ですから本当にもう感謝してます。ちょっと服いつも出してる写真なんですけれども、KBF の、もう大切にしている3つのポイントがここに書いてあるんですけれども、イエス様を Know Him は知ることなんですね。個人的に知ること、関係を持つことなんですね。これが非常に私たちにとっては大切なポイントなんです。自分でなんか無理して頑張って、根性で動くとかそうんじゃなくて、もうまず第一、そのイエス様と親しい関係を持って、そしてそこから力がもらう、そこから元気もらう、そこから忍耐もらう、その関係から全てをもらうっていうことで、そして2番目は、そこまで祝福されてるんだったら、シェアヒムは分けることなんですね。もういいこと、もう私もすごいいいものもらってるから、自分大切と思うような人に分けていくって、こんなこと学んでんのよとか、こんなこと気づいたのよとか、そう分けていくことなんですね。そして、serve him って、サービスの serve なんですけれども、これは、固い日本語やったら奉仕するというような、けど、それはちょっとそれだけじゃないんですね。イエス様をついていくことなんですね。何でも、イエス様と共に動くって、ただ聞いて聞いて、日曜日聞いて、はあ、なるほどやな、なるほどやな、だけじゃなくて、今度学んだことを実行してみようって、動いてみようって、明日の朝、元気よく、あの難しい人挨拶してみようって、そういう動く、そういうような意味が入ってるんですね。それで今日の話は、シェアとサーブの間ぐらいに入ってるんじゃないかなと思うんですけれども、KBF はもう20、そうですね、もうだいぶ長くやってるんですね。20、何年ぐらいかな、20、89年やから、20、89年やから、20、26年ぐらい続いてるかな。そして、KBF ですごい嬉しいのは、何かやろうとすると手伝うっていう人結構いるんです。特に他の牧師聞いてると、あ、ええなーって、KBF の方がそういう手伝いたいっていう人が、うちの教会比べると多いよとか、なんかそれ何回も言われたことあるんですけれども、ちょっと気になるポイントは、これよくこういう返事が来るんですね。もう何かやるんだったら手伝うよ、ボランティアするよって、けれども責任を取りたくない。リーダーシップはちょっと、リーダーまでは、それはちょっとなっていう、みんなやるんやったら一緒に行くよって、ちょっと手伝うけど、ちょっと責任っていう、今全世界ね、人間っていうのは責任受け取ることを苦手っていう方向に行ってるんじゃないかなと思うんですね。例えば大きな会社でも株式会社って、300年、400年前そんなんなかったんですけど、最近株式会社っていうのも出てきてるんだけれども、ある意味株式会社っていうのは、責任取らなくてもいいんです。ね、まずかったら売ればいい、逃げればいい。 それが株式会社なんですね。ですから雇ってる人たちがいけないことをやったらみんなやめたって逃げるんですね。株式会社っていうのはうまくいってたらみんな来る、うわーって、まずかったらみんな逃げるっていう、そして誰、そして結局誰もう本当に大変なことになったら責任者なかなか見つからないっていうか、社長さんがいやちょっと違う会社に行きますとか、もうみんな逃げていくんですね。責任取りたくないっていう時代にすごい入ってるんじゃないかなと思うんですね。この前もある人と話してたら、引っ越ししましたって、あ、そうか、よかったねって、どんなとこって、いや、すごい、周りのアパ、もう不動産が言ってたんですけれども、横のつながり何もないから、ややこしくないんですよって。行って、隣の人知らないし、それでいいんですよ。なぜ言うと、なんか友達とかなっちゃったら、もういろいろね、掃除の時こうしてとか、いろいろややこしくなるから、ここいいのよって、だから関係がないからって、昔の日本は考えられないよ、これは。昔の日本やったらそれ悪いとこだったんですけど、今はそれがいいとこになってるんですね。なぜ言うと、責任取りたくないって。時代に入っていってるんですね。そしてイエス様の時代もこういうものがあったんじゃないかなと思うんですね。特に、教会の一番最大なリーダーペテロにあったんですけど、ペテロはイエス様と初めて会った時の御言葉をちょっと一緒に読んでいきたいなと思います。ルーカの5章、6節から11節、ここではペテロがへこんでる、落ち込んでるの。なぜ言うと、釣りしたら、頑張っても頑張っても釣れなかったから、もう諦めて、もう多分っていうのは出てたんじゃないかなと思うんですね。うまくいかなくてへこんでて、そしてイエス様もう一回行って、もう一回この方向にこっちで釣りしてみたらって言われて、まあもう一晩中釣りやったのに何も釣れなかったのに、けどあなたが言うんやったら分かった分かった、じゃあもう一回行ってみるねっていうような感じで行ったら、とんでもないことが起きてしまって、6節読んでください。6節から11まで、はい、はい、
そしてその通りにするとたくさんの魚が入り、網は破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして、助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいにあげたところ、二艘とも沈みそうになった。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください。私は罪深い人間ですから、と言った。それは大量のため、彼も一緒にいた皆の者もひどく驚いたからである。シモンの仲間であったゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンにこう言われた。怖がらなくてもよい。これから後、あなたは人間を取るようになるのです。
もう一度8節読んでくれますか。
これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから、と言った、
成功したのに、奇跡があったのに、このイエス様と続いていったらいいこといっぱいあるのに、反応は逃げる、私はダメなやつなんだって決めつけてるんです。ダメなやつなんだって。ですから近寄らないでって。そして多くの人間がこれに縛られてるんじゃないかなと思うんですね。いろいろあって、自分の人生の中でいろいろあって、いろいろ言われたこととかそういうのがあって、結局自分はダメな人なんだって決めつけてしまって、思ってしまって、そしてですからやろうともしない、責任取ろうともしない。なぜ言うと、責任取ったら絶対失敗するから、だって自分そんなもんやからって、もう何回も言ったことあるんですけど、小学校1年生的に強制お母さんがロブバイオリン習いなさいって言いましたんですね。もう興味ないのに、 言われてしまって、そして先生を呼んできて、そのキーコーキーコーキーコー何週間もやったんだけれども、結構いい音が出なくて、そしてある時、授業の後にお母さんが呼び出されて、そして別の部屋で話がありますっていうことで、そして気になってて、私ドアのところ聞いてたんですよ。そして言われたのは、あなたの息子は音楽の才能一切ないんですよ。ですから本当にもうかわいそうですから、もう今週で終わりにしたいと思いますって言われて、で私がそれを聞いて、あ、そうなんだって、僕ダメなんだって、音楽一切ダメなんだって、あ、そうなんだと思って、そして今度は、やっぱり学校の音楽の時でも歌おうともしない、じゃって自分がダメだからって言われちゃって、そしてそれがもうずっと縛られてて、本当の事実はあの時何が真実だったっていうとね、バイオリンやりたくないって、音楽他のことやりたいんだけど、バイオリンがやりたくないからわざと下手にやってるんだって、それが本当の事実だったんです。本当のこと言うとウクレレやりたいって、けれどもお母さんにウクレレやりたいって言ったら、あれはちゃんとした楽器じゃないんですって、あれはおもちゃです、ハワイ行って買うようなもんなんですって、おもちゃなんだって、ですから本当に音楽やるんだったらピアノかバイオリンしかないんだって、っていうそういう考え方あって、けれどもそれも何年も何年もそれに縛られたんですね。で今度私のお父さんがどうして言ったかわからないんですけれども、いつも私がおもちゃを潰したりしてたんですね。バラして中どうなってんやろうって、いつも自分のもらったおもちゃを潰してたんだけれども、お父さんが前向きにそれを受け取って、 あなたの、親戚はヘンリー・フォードですって、ですからあなたは、メカニックの才能があるので、この道具買ってあげるから、これを直してあれを直してって言ってきて、そしてまるっきり私それ信じてたんですね。ですからもう14歳の時に車のエンジンオーバーホールしてバラしたりしてたんです。そこまで14歳の時にやってたんですね。なぜ言うと、できるって言われたからって。知らなかったのは、ヘンリー・フォードは親戚ですっていうのは半分嘘やったんです。結婚通してつながりがあって、なんかおばさんがヘンリー・フォードの、誰かとの兄弟を結婚したっていう、ですから血のつながりがないんだけれどもそれが言ってくれなかったんですね。ですから信じてしまったからね、今エンジンも見るとね、もうどんどんどんどんなんかこれがこうでこうでこうでって分かるようになったんですね。人間の脳っていうのは、まあ、いろんな調べがあるんですけれども、私たちの脳みそっていうのは、研究によって結果がちょっと違うんだけど、ある調べは1割しか使ってない、また別の2割ぐらいしか使ってないっていうような研究があるんですね。ですから皆様の脳っていうのは8割冬眠してる使ってないって、自分が無理やからって、ちっちゃい時からいろんなこと言われて、あ、これがダメなんだ、この経験があって失敗したから、これがダメでダメでダメでダメで、そしてそれに縛られて、本当のことを言うと、私たちがものすごい価値のある人たちなんです。ものすごい価値のある人たちなんです。そして、私たちが特別なために作られて、イエス様ついていく、イエス様ついていくっていうために私たちが作られたんですね。これが本当の事実なんです。ですから本当に私たちがうまくいかない、縛られてると、これができないっていう理由は、自分の中で無意識でこれが無理なんだ、これがダメなんだって思い込んでしまって、それに縛られてるんですね。ですから自信がないって、ボランティアしてくれますか、いやいやいやいやいやいやいや、もう手伝うけど責任は、なぜ言うと自分がやったら絶対ダメになるからって決めつけてしまうん ですね。けどこれを信じない人は80歳でもエベレストを登る人がいるんですよ。これを信じないから縛られないっていうような今日はペテロの人生から学びたいと思うんですね。ペテロは決めつけてたんですね。私はダメなやつなんだって。ですからいいことがあるんだったらそれがまぐれ近寄らないでって。けれどもイエス様は答えてくれたのは恐れないでって、私をついていきなさいって言ってくれたんですね。ですから私たちの自己価値を健康の方向に持っていくには何が必要なのかっていうのは今日話したい。具体的にじゃあ自分の自己価値が低いなって、低いからやろうともしない、頼まれたら逃げる、責任を取りたくないって、そういうようなものがあるんだったら、じゃあどうやって私たちがその責任を取って自信を持って大胆に神様のデザイン通りに生きれるかっていうのはどうやってやればいいのか、今日具体的に話したいと思います。自信があるっていうのは生まれつきなもんじゃなくて作っていくものなんですね。それで第一ポイント、自己価値が低いな、自信がないな、何かやろうとしててもなんか失敗するちゃうかっていう、そういう考え方に追われてるなって、それを思うんだったらまず第一強める方法っていうのは許しなんです。そしてそれは今までの失敗を神様の前に告白して、失敗しました、これをやってしまった、自分が自己中でこうやっちゃってて許してくださいって許しを神様からもらう、それが、始まり。なぜ言うと許しを経験してない人っていうのはすぐ人を裁くの。だって許し体験してないから、体験してないものが与えることができないわけなんです。ですから裁いてしまう。そしてよく人を裁く、あの人はこれがダメなんだ、あれがダメなんだ、これがダメなんだ、よくそれを言う人は裏では自分も責められてんの、頭の中で。あいつはねこうでこうでこうで、けど自分もそれと似たようなことをやりだすと頭の中で攻撃してくるの、よくやるよお前はっていう。ですから結局それで自己価値が崩れていくの。自分がやられてんの。なぜ言うと人を裁いて言わなくても、あいつあいつこうでこうでこうで言ってるから自分も責められてる、許しがないの。なぜ言うと自分が許し体験してないわけだから、自分にそれを与えることもできないし、周りに人を与えることもできないんですね。ですからスターティングポイント、自分の自己価値を強めたかったら許さないといけない。神様から許しをもらって、そして今度は全ての人を許す。皆様も前にも話したことあるんですけど、僕の癒しもそれに最初基本はそれなんですね。全ての人を許してから神様助けてくださいっていう、全ての人もう許す、口で決心して許します、私が許しされてるから、もう主人を許します、これを許します、息子を許します、会社のあの時はもう許しますっていうことで、もう許すって。そして多分3番目の許し、一番大切なことなんですけど、写真を、これが許しのね、イエス様から許しをもらうって。けど多分この許しの後にもう一つの多分もう一つの許しが必要だったんじゃないかなっていうのは、それは彼女はイエス様が許しをもらってるんだけど、それだけではなくて自分を許さないといけない。これ大きいんですよ。自分を許さなかったら自己価値って上がることないんです。自分を責めてる、もうどうしてあんなアホなこと言ったんやろうとか、どうしてあんなことやったんやろうって。そしてもうね、街歩いてたら10年前なんであんなことやったんやろうかっていう、もうなんであんな付き合いしたんやろうかとか、なんであんな ていう自分を許すっていうのは非常に大事なポイントなんですね。自分を責めるんじゃなくて、もう自分を許しますって。ですから自分のことを優しい目で見ることなんです。自分のこと優しい厳しい目じゃなくて優しい目で自分を見ること、これが非常に大切なんですね。これがペテロのすごい戦いだったんじゃないかなと思うんですね。なぜ言うと、イエス様力おるなって言っててけれども、励ましをもらったわけやからついていこうと思ったんですね。そしてイエス様の弟子になったんですけれども、頑張ってもういっぱい学びがあって、いっぱいいろんなことを奇跡も体験してけれども、今度は自信を持って、私は絶対ね、イエス様、私は絶対絶対あなたを裏切らないからって。で、約束したんだよね。そこのところ、マタイの26章の71から75、結局裏切ってしまったんですね。はい。はい、
そして、ペテロが入り口まで出ていくと、他の女中が彼を見て、そこにいる人々に言った。
うん、
この人はナザレ人イエスと一緒でした。それでペテロはまたもそれを打ち消し誓って、そんな人は知らないと言った。しばらくするとそのあたりに立っている人々がペテロに近寄ってきて、確かにあなたもあの仲間だ、言葉のなまりではっきりわかると言った。すると彼はそんな人は知らないと言って呪いをかけて誓い始めた。するとすぐに鶏が鳴いた。そこでペテロは、鶏が鳴く前に三度、あなたは私を知らないと言います。とイエスの言われたあの言葉を思い出した。そうして彼は出て行って激しく泣いた。
この気持ちなんですね。もう悔しくて、自分がなんていう情けない弟子なんだろうかってすごい責めて、もう自分が嫌い。私も何回もこれもう大きな失敗した後にもう苦しくて苦しくて、結局もう感情に負けてしまって自分を殴ったことある。私だけでしょうか、そこまでやったこと。でそこまで自分を嫌になるっていうか、それを許さないといけない。許さないと、もう神様は私を選んでくれてるんだったら、許してくれてるんだったら、自分を優しい目で見る、これが非常に大切なんですね。そして、今の絵の第2ポイントなんですけれども、私は神様に認められてユニークな形で作られている、それを認める。自分はユニークで認められる、自分を認める、自分はユニークで自分を認める。体がこの女性も見てるんだけれども、残念だけれども、ムービースターを雑誌から見てるんだね。そして自分の顔を見たり、足を見たり、ちょっとギャップがすごいなと思ってちょっとへっこんでるところなんですけれども、私たちが自己価値を上げるんだったら、自分はユニークで神様は私を作ってくれて、ユニークはいいことなんだって、いいことなんだって、そして私のユニークさはいいものなんだって、それを認めないといけないんです。人と比べてたら絶対自己価値が落ちる、そして周りの人が自分より低いなと思ったら、逆に今度恐ろしい責めとか裁きが入ってくるんですね。ですから人と比べることはいいことないんです。もうがっかりすることだけになるんですね。神様は全ての人間は特注文で作られてるんですね。そして私たちがそれを認めなかったら、もう自己価値が一生低い程度で、いろんな賜物が冬眠してるのに、いろんないいものあるのに実行しない。なぜ言うと、自分がダメだからって思ってしまってるから、自分がユニークなんだっていうことを認める、いいのって、ね、私の日取り、もうね、 左足がね、30センチなんですよ。右足が29なんだよ。いいのよ、もう。ね、靴ちょっと、左の靴がきつい。右の靴がちょっと緩い。それで買ってるんだけど、だから今回どうしようかなってね、29センチで買って左足を苦しむか、30の足を靴、そして今度右の方が緩くて気持ち悪いけど、どっちにするとどっちがヒット受けるかっていうね、けれど認めないといけない、それでいいんだって、ユニークなんだって、こういう癖がある、いいんだ。皆さんもどうでしょうか。自分を受け入れているのでしょうか。これが非常に大事なんです。このような御言葉があるんですけれども、詩編の139、詩編の139、12節から16節、詩編の139、はい、このような態度が私たちが取った方がいいんじゃないかなと思います。
12から
12から16、
はいはい、あなたにとっては闇も暗くなく、夜は昼のように明るいのです。暗闇も光と同じことです。それはあなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられたからです。私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。私が密かに作られ、地の深いところで仕組まれたとき、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに。
この御言葉は、王様ダビデのためだけじゃなくて自分のためなんだっていうことを信じて、私の身長、それでいいんだ。私の顔、それでいいんだ、私の与えられた脳はこれでいいんだ。だって私が作ったんじゃなくて神様が作って、神様はゴミを作らない。それを受け入れないといけないんですね。そうしないと、もうもったいない自分の人生、いろんなことができるのに、脳みそを2割しか使ってなくて、小さく小さく考えて、もうもったいないんですね。私たちがユニーク、隣の方の方に向けて、私はユニークですって勇気を出して、ユニークです、ユニークです、うんうん、そう、これが大事なんです。これは悪いもんじゃなくていいもんなんだって。そしてどうしてユニークかっていうと、神様がユニークの仕事があるから、やることがあるから、そしてそのユニークさが神様の方から見てて楽しんでる。ああ、ねえか、もう私作ったのよって、あの人と違っててこれができるのって、あの人はかっこいいんだけれども、この人はねこんなすごいことできるんだ、ああ今やりだしてる、嬉しいなって、ユニークはそれがいいんだって。私が横浜の高校から卒業したんですけれども、インターネットのおかげで同級生とちょっとコミュニケーション取るようになったんだけれども、一つショック受けたのは、あの時代の、ロブがどういう人だったんかとか、自分の思ってたことと周りの人たち思ってた全然違うんです。もうびっくりしちゃって、 私がもう心の中でもうバカにされるのは怖いとか、なんかそういうバカにされたらどうしようですから、あんまり親しい友達作らんとこうとか、親しい友達作ったらそれが、自分の弱さはバレるから、ですから私お金を貯めて、あの時代も大金かかったんだけれども、15,000円、あの時代の15,000円とんでもない値段やったんだけど、レイバンのサングラス買った。そしてなんか、ね、文化祭とかそういう時に、みんなから距離取ってポーズしてたんでしょう。そしてその理由は、自信がないから、このメガネのサングラスの中で隠れようっていうような、けれども見てた人たちが怖いと思っててこの人怒らせたらどうしようとか気をつけようとか、あれって全然違う。なぜ言うと、事実は、すべての人間っていうのはどっかの世界、どっかの部分でね、自信ないとこあるんです。不安があるんですよ、どの人間でも。芸能人もね、偉そうにわーって歩いてるんだけどね、どっかでビクビクしてるものもあるの。これがバレたらどうしようとか、本当のこと言うと私ができるって言っちゃったん、テレビで言っちゃったんだけど本当のこと言うとできないねとか、いろいろあるんですね。そういう、ですから多くの人間違えてるのは、自分はダメなんだ、ペテロみたいにダメなんだって、私ができないんだって思ってて、他の人はみんなできるんだって。電車乗ってても、あ、みんなハッピーファミリーから出てるんやろうなって、みんなできるんやなって、あ、みんな多分あの人の本見てよ、あの人のメガネ見てよ、こんな分厚いなんかミルクの瓶のような分厚いメガネしてる、あの人は賢いやろうな、私がアホやな、賢いやろうなって、結局ね、みんなできるって想像してしまうんだけれども、それはまるっきり嘘なんです。本当のこと言うと、すべての人間はユニーク。ユニークやから、できるものがあれば、めちゃめちゃできるものがあれば、できないものもあるんですね。アインシュタイン、天才、ものすごい天才やったんだけれども、よく大学で生徒たちが気づいたのは、右の靴が黒、左の靴が茶色、ちゃんと出かけるときに見てなかったっていうような、あの天才が、ね、右の靴下がグレー、左の靴下はブラック、そしてそれを本人が気づいてない、そういうような天才なのにできないものあるんです。ですから大胆にこの社会に動くべきやと思うんですね。いくら周りの人できると思っててもね、できないものが必ずある。で、場合によって自分はその部分だったらできるっていうようなものあるんですね。外では何でもできると思うような人なんだけれども、家ではもう家がめちゃくちゃでジャングル状態で、けどみんなそれを見てない。そういう、あの人できるできるできると思ってたら、本当のこと言うと裏ではもうとんでもないような弱いとこがあるって、それが本当の事実なんですね。ですから私たちがユニークでできるものがある、そしてできないものへ苦労することはない。もうできるもの、神様私をデザインしてくれたから、それでいいんだって。今頃素晴らしい軽自動車がいっぱい作ってる。軽自動車はね、軽自動車でいいんですよ。大型トラックならなくてもいい。大型トラックってもうそれはそれでいいんですけれども、役割が違うの。ですから自分の役割を認める、これが非常に大切なんで、そしてそれが認めた人っていうのは自己価値が上がっていくの。顔が温かくなってくる。自信がついてくる。そのようなものがあるんですね。ですから自分のことを考えると、どういうイメージ湧いてくるのか、これが非常に大事なんです。 自分はどんな人ですかってそれを想像しているときに、どんなもんが思い浮かんでくるのでしょうか。自分のいけないものが想像してくるのか、自分のベストを想像した方がいい。一番ベストの時に、一番あの時が良かったって、そのイメージをつかんで、それが自分なんだって考えた方がいいんですね。私の中に染みついてるのは、特に暗い時に、暗いこと考えてる時に、ああ切り替えしないと、自分を責め出してるって思った時に、昔モザイクで結婚式やったんですね。モザイクの広場のとこで、そしてそれが日曜日のお昼で、ちっちゃな結婚式をその広場のとこで、やることになってて、親戚たちが、大体10人ぐらいで、ちっちゃなオルガンがあって、そして持ち運び、マイクとスピーカーがあって、そこで結婚式になってて、けどショック受けたのは、その日曜日ものすごい人だったんです。そしてバージンロード白いの用意したのに、結局いろんな人が歩き回ってたから、観光客も通ってて、もう何千人もその辺にもう歩いてたんですね。ですからどうやって結婚式ができるんやろうかって逃げようと思ったんですけれども、やっぱりもう契約の中に入ってるし、やるしかないなと思った時に、やるんやったらね、ドカンでやろうと思って、ですから、その担当の人にマイクフルパワーにしてくださいって言って、そしてフルパワーにしてて、もうみんなビクビクしてて、親戚たちがどうしようって、もうこの日このね、天気がいいんだけれども、こんだけの人たちが歩き回ってて、私たちの娘息子の結婚式どうなるよって、みんなビクビクして座り込んだって、そして関係ない人が真ん中に通ったり、え、何しとんのって、え、クイムコロ結婚式やるんここでとか、なんかそういう人がボーって、ですからもうどうしようと思った時にね、神様に祈って、もうイエス様は自分の中にいるんだって想像して、それでマイク取って、 Ladies and gentlemen, 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 we are now going to have ってもう大胆にドカーンってやって、 and we are going to have the wedding of Hiroshi and Tomoko, everyone give a hand. It's もう1500人ぐらいの人たちがブワーって、あの時のローブ一生忘れない、イエス様の力で、あの時のロブは、あれを落ち込んでる時、自分を責めたいと思った時、それを思い出すの、あの時のイエス様の力を借りてドカーンってやって、その後で感動した人たちが列ができて、名刺が切れるまで配って、あの時のロブ、イエス・キリストの作品として動いてた。皆様も自分の写真を作ってください。あの時のハルキ、あの時の周平、もうそれを自分なんだって、これが非常に大事、なんですね。次3番目、もう話したので、けどそれは、人と競争しない、この人だけが箱から脱走してるんですね。そして私たちの社会ですごい染みついてるもんがあるんですけれども、何かをやろうと思うんだったら、まず調べてみんなが何をしてるのかって、何かテニスやろうと思ったら、みんながテニスやるんやったら何をするのか、ギターを弾くんやったら、みんなどうやって、みんながどうしてるのかって、そして周りの人を比べてから動くっていうのパターンが多いんですけれども、今の時代周りの人と比べて動くんだったら失敗で終わるんです。それじゃ評価されない、それじゃいいものが出てこない、 そして今日本の不景気とつながってるんですけれども、日本の会社が今困ってるのは、周りの人は何をしてるのかって、それを比べたら世界的なスケールの会社ができないんです。マネージャーダメなんです。アップルね、 iPad、 iPhone、どうしてあんなすごいものになったっていうと、真似してない。後の人たちが真似するけれども、クリエイトしてるのですから、私たちが自己価値を上げたいと思うんだったら、周りの人と比べるのことをやめる。そして競争をしない、比べをしない、クリエイトする、自分から作っていくって、今までなかったこと、それをやってると自己価値がブーンって上がっていくんですね。アメリカでも昔のおばあちゃん、日本のおばあちゃんも同じことやってるんじゃないかなと思うんですけれども、昔のアメリカのおばあちゃんっていうのは、年取ってきたら、体も思う通りに動かないし、昔のように若い人のように働けないし、ですが何をしたっていうとね、スウェーター編んだり、クリエイトしてたの。そして耳遠いかもしれない、もうすごい朝から晩まで、ね、会社で働くことできないかもしれないけれども、こんなすごいものができる。そして作ったものがコピーじゃないんです。中国から取ってきたものじゃなくて、ユニークでクリエイトしてるんです。そしてそれが自己価値の支えになっていくんですね。これが非常に大事なんです。人と比べるのはもうやめる。だって私たちクローンとして作られてないんです。私たちが人の真似をすると神様をバカにしていることになるの。なぜ言うと、神様は一人一人の人間をユニークに作ってくれているので、真似するとがっかりするの。ユニークがのことをやるために、クリエイトするために私たちが作られたんですね。これが非常に大切なんですね。ヨハネ、ペテロがこういう良くない癖が持ってたんですね。いつも自分を比べてたんです。ヨハネ21の21、ヨハネ読んでくれますか。これがペテロなんですけれども、いつも周りの人を気にしてたんですね。はい、
ペテロは彼を見てイエスに言った。主よ、この人はどうですか？
そう。はい。あと22も読んでくれる？
はい。イエスはペテロに言われた。私の来るまで彼が生きながらえるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますか？うん、あなたは私に従いなさい。
ほら、イエス様は何してんの、関係ないやないかって。あの人、あなたは違う、関係ないじゃないかって、ついてきてって、それがもうバーンって言ったんですね。ですからイエス様は私たちを、周りの人の目を見たり比べたりすると、イエス様がっかりする。私たちはもう ユニークに作られてるから、デザイン通りに動いてほしい。あの人の真似、この人の真似って、それ欲しくないんですね。私が2ヶ月に1回東京に行って、そして東京に、障害と戦っている、里親の息子が、精神病院に入院しているんですけれども、そこ会いに行くんですね。そしてそのそこもう満員なんです。いっぱいいっぱい、もう全国もうああいう病院がいっぱいあってね、もういっぱいいっぱいなんですね。それで多くの人、どうしてそうなったっていうと、会社だったのか親だったのか、こうじゃないとダメっていうストレスでとうとう潰れてしまったっていうような、 もう今でも一生忘れない、もう本当にボロボロのおじさんがおって、そして僕が通った時にね、彼の目がちょっと輝いたなって。そして僕は、Hey, how are you? って英語で言ってみた。I'm fine. Yeah. How are you today? ってもう完璧な英語で。もうびっくりしちゃって。あれどう見ても日本人だと思うんだけど。Yeah. I grew up in the United States とか、My parents are Japanese とか、おおと思って。そしてなんか、だんだんだんだん自分が、精神病院に入っていることを忘れてしまって、そして、What do you like? って聞いたら、I like music って、Sing something って僕言ったの。なんか歌ってって。そしてね、彼がもう環境を忘れてしまってね、オーダニーボーイって歌い出してね、もう綺麗な声で、けど精神病院に入ってる、ね。本当にもったいないなって、こうじゃないとダメって言われたから、結局潰れてしまったっていうのは、全国大勢いるんですね。神様は人間作った時に、日本人作った時に、みんなと同じようにならないとダメだから遺伝を調整してもうこれこうでこうでああでこうでじゃないんですよ。すべての人間、日本人、アメリカ人、国籍関係なくユニークな形に作られてるんですね。派手な人、どこでもどの国でも作られてる。静かな人、どの国でも作られてる。神様が、そのように人間をユニークな形で作ってくれてるんですね。そして、4番目、そして私たちが自己価値を上げるんだったらすごく大事なのは、また写真ありますか？これで終わったん？あ、OK。これを最後にしてほしいんですけれども、私たちの自己価値を上げるためにいろいろの励ましが必要だと思うんですね。3つの励ましが大事じゃないかなと思うんですね。ペテロもこれを経験したんですね。ペテロがイエス様を裏切ってへこんじゃって自分を責め出して、そしてイエス様がよみがえった後にまたイエス様と会話して許しをもらったんですね。ですから、励ましをもらったんです。イエス様からもう、あ、イエス様は悪く思ってないんだって。ですから一番大事なのは、自己価値を上げるんだったら自分が適当に生まれたんじゃなくて、神様は私のことを知ってて、そして私のこと好きなんだっていう、そういうような関係をから一番力強い自信っていうかがついてくるんですね。ですからこのような祈りもすごくいいんじゃないかなと思うんですけれども、神様、今週いろいろ大変なことあって自分の弱さとかをなんか今思い出したりしてるので、励ましちょうだい、励ましくださいって、なんかの形で、あなたがちゃんと私のことを知ってて見てくれている、応援してくれている、励ましちょうだいって、これがすごく大事なんですね。一番大きいんじゃないかなと思うんですね。自分は神様と遠い関係なんだと思う人はなかなか大したことができないんですね。神様はちゃんと私のことを分かってて好きなんだって、認めてくれてるんだ、許してくれてるんだって、その確信っていうのは大事なんですね。ペテロがこれがなかったら立ち直れなかったんですね。けどペテロあと2つの点もあったんです。これもいいんじゃないかなと思うんですけれども、彼が失敗しちゃってイエス様を裏切ってへこんでて、もう一度ね立ち上がろうとしてたんだけれども、まず何をしたっていうと釣りに行ったの。どうしてかっていうと釣りうまいから失敗もあるんだけど、ちゃんとですから自分ができるもんなんだって。ですから釣りね、いっぱい釣れたらなんかちょっとでも価値が上がる。なぜ言うと、これができたんやっていうような ものなんですね。私の場合もそうなんだけれども、いろんな失敗してしまって、もう本当にもう KBF であれは言わない方が良かったなとか、あの人にあれが言わなかった、まあ、これがダメやったなと思うときに何をするかというと、家に帰って、何か作るんです。大工なのか、なんか溶接で作るのか、何かを作るって、クリエイティブに何か作るって、そして今度は自分を励ますの。おお、ロブ、できたじゃないか、これ。今、ログハウス作ってる。もうワクワク。もうこんなもんで、できたんやって、何かを作るって、そして励ますって、これがペテロもやろうとしてたんですね。ある程度の効果があります。ある程度。けど不完全なんです。ある程度まで元気がもらえる、何か作ってから。もう一つは釣りに行ったんですけど、ペテロ釣りに行ったんだけれども、彼が失敗したのにまだ信頼してくれてる、励ましてくれてる友達もいたみたいですから、一人で釣りに行ったんじゃなくて、私も行くわって何人かいたから、あ、友達の励ましもらったんですね。自分が何か作って励ましをもらって、そして友達がいて励ましをもらって、けれどもそれだけじゃダメなんです。それで多くの人は人間から励ましだけをもらおうとするとね、足りないんですよ。ある程度までもらえるけれども、その以上求めてしまうと相手が疲れて逃げていく。もうまた同じ話出すわって、うわーって、しんどい、あ、また来た、いや私忙しそうなふりしようとかね、今度ねみんな逃げていくんですね。なぜ言うと出すもん出したわけなんですよ。ですから人間の励ましはある程度まで持っていってくれるんですけれども、最終的に一番 もう強いのは自分が選ばれてるんだ、だってあの時にあのタイミングでへこんでる時に神様あの人に連絡して、あの人が宅急便でこんなプレゼント送ってくれたって、誕生日じゃないのにって、これが神様の励ましなんだなとか、あの時賛美しててもう賛美始めた時にもうなんか暗いものでいっぱいいっぱいやったんだけど、途中でなんか高いもん感じて神様いるんだなって、それで人間がその神様のタッチ、神様が見てくれてる、触ってくれてる、力与えてくれ、それを持ってる人っていうのは信じられないようなすごいことができるんです。その自信で、自分は適当に生まれたんじゃなくて、そして飛び込んでもっと今までなかったようなものをやって、そして今度は神様を信じて飛び込んでまたもっとすごいものをできてて、どんどんどんどんすっごいものができるようになっていくんですね。神様は私たちその方向に行ってほしいんですね。ローマの1章の17節、そのようなことを書いてありますね。ローマの1章の17節、
なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。
自分は音楽が下手と言われた、算数できないと言われた、勉強ができないと言われた。けれども神様信じてトントンってこれができるようになったって。そしてそれが神様のおかげだから、今度もっとこれを信じよう。これを信じよう。その階段登っている人は70になっても80になってもまだ元気。まだいろんな自分の中にある、だって自分の脳2割しか使ってないから、8割の世界が謎やから、まだ発見していってるって、そのような素晴らしい人生が神様に私たちに与えたいと思います。じゃあ復習します。第一は許し、神様が許しをもらって人を許して自分を許すって、これが自己価値上げるんだったらどうしてもこれを片付けないといけないんですね。2番は自分はユニークであることを認めることなんです。ユニークはいいものなんですって、自分が軽自動車 として作られてるのに大型のトラックになろうともしない、いいんだって、 ね、大型トラックって車庫も硬いし、燃費悪いし、ですからいいの、それで自分のデザイン通りに生きればそれでいいんだって。ですから2番目は自分のベストのイメージを想像する、それが自分の土台にする。自分は神様の作品としてこういういいものになれるんだって、自分のベストのイメージを作っていく。3番目、比べをしない、作る作品、新しいものを作る。あの人は何をやってる、この人はそれはどうでもいい、今までなかったことをユニークな形で自分で作る。4番、神様から励ましを求める、また友達から求める、そして、自分の、賜物とか作ったものとして励ましもらうけれども、一番大きいのは神様から、励ましを求める、追いかける、お願いする。そして5番目は、何か信じて飛び込んで新しいことをやりだしたら、それで自己満足するんではなくて、自分の脳8割しかもうまだやってないので、次から次から新しいことをやっていくと新しい命も入ってくる、新しい元気が入ってくる。ですから信仰から信仰は5番のポイントです。伝統様、イエス・キリストの皆によって祈ります。あなただけが、私たちが勝手に決めつけて、これが無理なんだ、あれが無理なんだって決めつけているものが、あなただけがそれがどこにあるのか見ていますので、教えてください。そして私たちがそれ一生に縛られているのではなくて、脱走できますように、あなたのデザイン通りに生きることができますように、語ってください、導いてください、お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。